みんな集まれハッピーボンバこんばんは、みんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日夜22時30分、トッシーの部屋です。この番組は新生橋シェアサロンスタジオ 7S よりパーソナリティ私トッシーこと青山トシコがお送りいたします。ハッピーボンバー。
された日本に落とす拳銃、こっちとら武装のカリカリチューン。 Are you ready? No doubt!
Yeah! Yeah! 皆さんこんばんは。 OSAKA LARGET ラージ T と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、
ねえ、もうあの本日のゲストラージ T さん、ラッパーです。
よろしくお願いします。
トッシーの部屋がなんかいきなりすごいことになりましたけど、
普段はこんな曲はやっぱかからないですか？
かからないですねもうちょっと新鮮です。私もなんか若者の仲間入りをしたような感じ。
まあいい年ですけどね、僕も
まあお互いにいい年ですけどね。
はい、
さらに、はい、よろしくお願いします。今日実はこのラージ T さんをつないでいただいた方もゲストにお呼びしております、はい、どうぞ上田さん自己紹介を、
はい、上田です。今日はよろしくお願いします
イエーイ
イエーイあの固くなに拒んでた上田さんを、いや、せっかくラージ T さんをつないでもらったのに電話機にはいかんやろと、どうやって紹介したらいいんやろっていうので無理やり出ていただきました。
本当ね、あの本当に、この収録は、いつでしたっけね、もう
おととい
ですね、
うん、
あのおとといっていうことはさらに2日前ですね、
はい、
本当にいきなり僕のライブを見て、
はい、
僕のライブ終了後に、物販で僕のアルバムと、僕のレーベルのアルバムを根こそぎ買っていただきました、
はい、
でそれで大人買いでしょ。
大人買いですもん、本当に爆買いですよね
超大人買いね
ほんで翌日にはあの Facebook で申請が来て、申請を、承認したら、メッセージでいきなりこう、はい、あのこのラジオに出てみないかというオファーがいきなり来てもうトントン拍子ですよね、はい、
もうあのね、本当にラジ T さん、まあ、私びっくりですよ。そのライブが終わった時に、いや、トシ今日こんなんでなって言って、ブワーッと入って、写真も入ってで なんかよう分かれへんけど、あの感動したってことやねって、なんかそのラジ T さんを応援したいってことなんやねっていうことで送って、またラジオの話とかちゃんとまた聞きますって言うてたら、まあ、ぐわーっとその後も入って、まあ、仕事でね、私と上田さんはちょっとあの知り合いなので、あの翌日仕事でちょっと来た時にまた熱くラージ T さんのことを語られました。
ありがとうございます、
はい、
何をロックしたか分からないですけども、きっとロックできたんでしょうね僕は
めちゃめちゃ大事にしてる言葉いっぱい思い出したから。
思い出した、
ありがとうございます本当に
もうほんま謎でしたよ。でそれがもう本当にこのラジオ収録の2日前の話ですもんね。
そうですね、本当にびっくりしました。
もうトントン拍子でその話があって、まあ、とにかく私はまずラップ聞くことないし、ラージ T さん知らんし、うん、会ってみなあかんし、歌も聞かなあかんからっていうので、翌日に、はい、まあ、収録前日にラージ T さんと初めてお会いして、はい、いろいろね話したんですよね、
うん、本当にあのラップを知らないっていう世代が多い世代で僕もラップしてますんでだから そこでなんかこういう年代に何かこう伝わらへんかなっていう思いもありつつ、
はいはい、
まあ、今回こういう形でこういう場所でこの僕の音源を流してもらえてるっていうこと自体もまた楽しいことなんで、
ね、
ありがたいと思ってます、はい、
いやでも本当にこのきっかけがなかったらなかなかラップ聞かなかったと思います、
うん、
僕もラップ聞いてないですから。
ですよね、
はい、
そう、あ、ラップが好きでじゃなかった
全然、
あ、関係なく、もうとにかく、はい、ラジティさんのなんか分からへんものがガーンと響いたよね、
うん、本当僕が思うの一番理想なんですよね、うん、ラップを聴かない人が僕のラップでこうラップが好きになってくれるみたいなところはすごいこうやっててこうアーティスト冥利に尽きるというか、
なるほど、
っていう感じですよね、はい、
だって言ってたもん、あのラジティさん、あのハートに来たんですよねって なんか熱いメッセージが来て、ハットに行きたいと思いますみたいな。
何かぶっ刺せたのかなと思ってますけども、はい、
あの聞いた時にね、あの、まあ、私は私のイメージするラップよりもちゃんとラップなのに曲がちゃんと流れてるなっていうイメージの方が、
はい、
あ、私ラップってなんかあの韻を踏むっていうんですか、
はいはい、
なんか単発でこうなんかイエーイよーとかなんか言ってるようなイメージやったんですよ、はい、でもなんか普通に曲やったので、そこがちょっと私的にはラップのラップというか、まあラージ T さんの曲を聴いたちょっと新鮮なところがあったんです。
ありがとうございます。
で、上田さん的にはどういう部分が惹かれました？
あのね、僕ね直感で生きてるんでどっちかいうともう見た目と直感だけ、
はい、そう、
僕も直感で生きてます。はい、
まあ、私も直感ですけどまあ要は分からんけどハートに来たと。
そう、パッションです。
そこ
パッションですね、はい、
パッションね、はい、へー、あのちなみになんですけどね、何歳からラップ始められたんですか？
僕今37歳なんですけど、うん、はいはい、ラップ始めたのは27歳っていう結構、うん、あの、うん、遅めのスタート、うんうんうん、キャリアスタートで、
うん、
あのそれまでは普通にこうバリバリの職人さんであったり、
うんうんうん、
普通にこう普通に社会人として、
うん、
あの仕事もしてまして、
うんうん、
なんかひょんなことにラップをする羽目になりまして気がついたらこう27歳でクラブでマイクを握ってるっていう、
あ、
なんか世界が目の前に広がってたみたいな感じですかね、はい、
なるほどな、はい、あ、でも結構小さい時から音楽っていうのは常に横にあった感じですか？
そうですね、あの僕は小中高社会人とずっとバスケットをやってまして、う
ん、はいはい、
あのバスケットとあの黒人のヒップホップって意外とイコールなところがあったりして、あのもちろんその学校でするバスケットもそうなんですけど、こうストリートバスケっていう、 こう路上でやるバスケットに関してはこうなんか、うん、あの音楽を流しながら、
はい、
こう海外のヒップホップを流しながらやってるスタイルがかっこいいっていうのをこう小学校ながら思ってまして、自分でちっちゃなあの海外の昔のねでかいラジカセってわけにいかないですけど、うんうん、ちっちゃいラジカセ持ってテープでガサガサの音を流しながらこうバスケットしてたっていうとこからのスタートなんで、そのヒップホップで自分がラップするっていうことにはあんま抵抗なかったですね、うん、
はい、ご兄弟はちなみに？
そうですね、僕下に弟が2人いまして、2人ともバスケットをやってます。
あ、じゃあやっぱりもう数、まあ、兄弟ともにみんな音楽好き、
ね、
音楽一家って感じですか？
まあ、真ん中の弟もプロで東京でやってますんで、はい、そういうのもあって、で僕はその、まあ、プロの力を借りて、
うん、
初めは趣味でこうラップをしてたんですね、はいはい、あの弟が作ってくれる音源にお金を払って、
うん、
あの自分がラップを乗せるっていうのをスタイルでやってまして、
うん、
でそれをこうライブでいろいろするようになってきてから、うん、どんどんどんどんこうしっかりちょっとラッパーとして活動していこうっていうところに至りましたね、はい、
あ、曲とかは全部ラジ T さんが作ってる？
あの曲を作ってるのは弟で、弟僕は、詩を
作
詞をしてる感じですかね、はい、
そうなんよ、
はい、
ライブ活動ずっとされてた時って月何本ぐらい？
ね、多い時は本当に毎週、本当に、まあ、5本6本ぐらいはやってましたかね、うん、で多い時はもう平日とかやっぱ年末とかになってくるとね、あちこちイベントも多いんで、
うん、
そういう時はもう月に10本とかやらせてもらったりとかしてまして、
うんうん、
結構いい感じで動かしてもらってますかね、はい、
なるほど。で、まあ、ちょっとブランクありつつのまた再開みたいな形にね今なってはるけど、まあ、あの、はい、曲をこう詞を作るときすごい大事にしてることとかって何かあるんですか？は
い、あのやっぱり僕もあのラップを聴かない世代っていうのがすごい理解できるんですよ。
うん、
僕の、ま、僕も37歳で周りにこうヒップホップを聞いてラップがいいよって言ってるやつはあんまり多くなくて、うん、何言ってるか分からんって未だに言われるんで、ラップってあの今、
ね、
あの早口言葉で何を言ってるか分からんやつやろって言われるんです。
あ、そうか、私逆に早口言葉で何を言ってるかじゃなくて本当にようようしか言ってないようなイメージがあった
そうなんです、それがねすごく良くなくてですね、だから僕はその、うん、あのあえて文字をすごく減らしてあの、うん、ラップを聴かない人にも聴きやすいラップっていうのは結構作るときに重きを置いて作ってるかもしれないですね。結構歌詞を作るときはその倍ぐらい文字は増えるんですけど、それをさらに半分に減らすぐらいの気持ちでは作ってますね、はい、だから本当にこういう上田さんみたいな世代にこう あいつ何言ってるか分かるぞって、
はい、
伝わるぞっていうのが僕のなんか狙ってるとこかもしれないです、はい、
もうそれがドハマりされた方が横にいらっしゃる。
ハマってもたね。
本当にありがたいです本当に。
ね
え。こういう人がもっと増えてほしいなって思うし、音楽なんで、
うんうんうんうん、
音楽ってやっぱ好き嫌いいっぱいあると思うんで、うんうん、いろんなジャンルがね、うん、あるんで、好きな音楽聴いていただいたらいいと思うんですけど、まあ、僕もこういう音楽でやっぱ、うん、助けられてるんで、うん、僕それで生活させてもらってますんで、
うん、
だから僕はこういう音を提供しますっていうラッパーとしてこうやらせてもらってますね、はい。
まあ、やっぱり曲って、ね、乗れるかどうかとか、うん、好き嫌いとかはあるけど、
はい、
残るかどうかで言うとやっぱり歌詞って残りますよね、
はい、すごい大事です
、ね、
すごい大事です。
きっとなんか単語であったりとか、なんかそこのフレーズに出てくる言葉っていうのかな、そうそう、
結構誰かの何か の、 そのタイミングでこう刺さったりするもんなんで、
うんうんうんうん、
それはやっぱ本当にメッセージはすごい残したいなって思いでは作ってますね、はい。
まあ、曲をねまたちょっと番組そろそろ紹介したいなと思うんですけど、
はい、
次今度ちょっと聴かせていただく曲に込めたなんか思いとか、はい、なんかあるんですか？
次の曲は、ウィルチェアライドという曲なんですけど、
うん、
タイトルの通りウィルチェアって入ってるんですね、
うん、
僕車椅子なんですね。僕は、頸髄損傷といって、うんうんうんうん、首から下が不自由な、うんうん、障害者です、
はい。
でその中で僕はその、まあ、これはセカンドアルバムからの曲になるんですけども、うん、ファーストは、健常者の時に作ったファーストのアルバムがあるんですけども、はい、これはセカンドアルバムが出す曲で、僕が車椅子になってから作った曲なんですね、
うん、
でそれでその僕がもともと好きだったそのLA の、ヒップホップの音、もともとベースはそこがすごい好きで、
うん、
僕がラップ始めたきっかけになってるんですけど、うんうん、その音に乗せて僕 の、 その車椅子ライフを堂々と歌ってやろうと思って作った曲です、
はい。なるほど、はい、そういう思いがいっぱい入った曲にはなるんですね、
はいはい。
じゃあ曲の紹介の方をラジティさんからせっかくなんでしていただいて、はい、入らせていただきます。
よろしくお願いします。では聞いてください、ラジティで Wheelchair Ride。 Wheelchair Ride。見つけマジでごめんだぜ baby、 なんだってやれるこれで証明、 Wheelchair life no pain no gain、 ハンデなんてなんてんじゃねって、みんなと同じように生きてんだって、本国じゃマイナスの風潮見せつけてやる Wheelchair rider、 控えめに生きるなんて無理無理、俺は極度の目立ちたがり、一目瞭然足が悪い、そうこいつが俺の足が悪い、目立つウエストブルーの愛車、のっかり気ままに放つ言葉、握るマイクフォン浴びる格好、鳴らすビートベースウエストコース
歌詞聞き入っちゃいました。
聞きやすいでしょ、
はい、
聞きやすいでしょ、
はい、
これがラージティですラージティサウンドです
ラージティサウンドなんですね、
はい。
なんか本当にね、確かに私何曲か聞きました。もう一気に聞いたんですけど、はい、何やろ、残んねんな、
魂そぎ込んでるんで、注ぎ込んでるんで。
上田さんはなんか残った歌詞的なこととかっていうのってなんかある？
残った歌詞は特にないんやけど、
うん、
その一気をメッセージ性が胸にくる、
うん、
言葉一つ一つっていうかもう全体で、
うん、
なんかいいやん、
うん、
な
ん
か上田さんは生でねライブ見てくれてる、もうそれが一番だと思います、うん、はい。
そうやね、ライブってやっぱりその時しかできないっていうか、その時感じるものって大きいもんね、うん、
ぜひライブ、
ぜひライブ、私はもうライブが大好きなもので。
そうやんね、
やっぱりそのお客さんとのやっぱり距離とかすごく大事にして、終わってからのこう絡みとかもすごいやっぱり、
うんうんうん、
本当になんかこう逆に僕が車椅子でこうステージに立ってるんですけど、
うん、
逆にこう 車椅子で来てくれるお客さんもいるんですよ、うんうん、そういうのも見るとすごい感動するし、うんうん、別にこう障害者のためにやってるわけでもないですけど、うんうん、やっぱりその僕がこうやって活動することでこう誰かの何かのなんか行動のきっかけになってるんかなと思うとやっぱすごい責任感も出てくるし、やってるなんかこうアーティストのように尽きるなっていうのはすごい感じますね、うん、はい。
そうやな、うん、でも確かに何回も聞きたくなる感じ。
ありがとうございます。
一回こう聞いて終わりっていうよりも、あれそういえばあれって何言ってはんねんなっていう、うん、あの繰り返し聞きたい曲って あの時のあのフレーズあのメロディーっていうのすごい出てくるから聞くでしょ。でその時の気分によって気持ちによってやっぱり人間って浮き沈みがあるから、
う
ん、
そうですね、
うん、今日この曲聞きたいなって思って聞いてよし元気になったとか、ね、うん、本当にもう
本当に音楽ってそうあるべきだと思うんですよ、うん、本当に自分の今聞きたいっていう、これは今日はここでこんな聞きたいなって全然いいと思うんですよ、うんうんうん、本当になんかそんな時にラージ T っていう名前がポンってこう上がってくれればすごい嬉しいかなと思いますね、
う
ん、はい、
いや、じゃあちょっと後半はもうそうですよね、後半ラージ T さんの曲、そうやな、私すごい個人的に興味があるのは、はい、あの曲もなんですけど、
はい、
普段の生活のこととかも、
あ、ぜひぜひ、
はい、むちゃくちゃちょっと気にな
ってて、むちゃめちゃ聞いてほしいですね、逆に、
はい、あの曲作りね、あの普段はどういうとこでされてます、はい、家の例えばあのご飯食べてる時やとかお風呂入ってる時になんか浮かんでくるんやみたいな。
もう基本僕は家のダイニングテーブルに iPad を置いて、う
ん、iPad 置いて、
あの僕はあの何ですか、音線のラッパーって言って、あの僕音を先に聞いてから詞を書くタイプなんですよ。詞を書いてからあの音に乗せるタイプじゃなくて、
はい、
あだからこう作り手 その曲ができたよっていう曲を聴かして、もちろんその曲 あのアイディア僕は言うんですけど、うん、こんな曲次やってみたいな、うんうんうん、それに関して出来上がった曲に対してその聴いた時 そのファーストインスピレーションで書き出すみたいなタイプのラッパーなんで、だからその曲ができた時はもうその自分の部屋のダイニングでドンと iPad 置いてずっとこう文字が降りてくるのを待ってるんです。僕はあの手が不自由なんでこう字が書けないんで、本当はこうバーってこう文字を書き留めたりしたいんですけど、できないんです。 iPad タブレット片手にこういっぱい文字をバーってこう売ってる状態ですから。でそれでこうやっぱり 今はこうやって曲を作ってますかね、はい、
結構それはあの集中すると長くないですか。
長いです。丸一日ずっとそこでフリーズしてる時もあります。あのその一行を待つのに丸一日かかることもあります。それか一時間で書き上げることもあるし、
へ、
本当になんか降りてくるのを待ってるみたいな、神様、ラップの神様みたいな感じで待ってることもあります。
なるほど。それをずっとあの言っちゃっていいんですよね。奥さんとかが、
はい、
こうなんか横目に見ながら、
そうそうそう、はい、だから僕がゾーンに入ってるなっていう時はもう嫁さんはあのちゃちゃ入れてこないんで、ただでもなんかボケーとしててこいつ頭何も入ってないなっていう時はもうあのちょっかい出してくるし、
うんうんうん、その感じがすごいわかるんですね、
はい、
ね、
そうですね。本当にだから僕もまだまだそのラップが上手いっていうのも自分で思ってないし、本当にそのラップの作るスキルがこう欠けてるのはそうでもないと思うし、一生懸命こうやっぱり曲には向き合ってますからね、はい、いい曲作りたいっていうのはもうずっとあるんで、はい、
そうか。じゃあ曲作りも常に家族がいてる中で作りつつ、
そうですね、まあ、ある程度僕はもう詞ができたら、まああのまあ、僕8 Days レコードというレーベルを組んでるんですけど、うん、そのメンバーと一緒にこうあのこんだけのものができたからじゃあレコーディングしに行こうとか、
うんうんうん、
レコーディング、まあ、音取りはまだ別でするんで自分の家でできないんで、うんうんうんうん、それはもうそこでレコーディングスタジオちゃんと入って、
うん、
あの曲は仕上げてますかね、はい、
うーん、大体どうですか、あの一曲仕上がるのに結構かかる方？
僕は昔はかからなかったんですけど最近すごくかかりますね。なんかもうやっぱりその自分でこうある程度のことをもう言っちゃってる曲が結構あるんで、
うん、
これからはだからもっと違う目線で、うん、自分じゃない目線とか自分じゃない視点で作っていかないと、なんかこう幅が広がないなっていう、その変な壁にぶつかってる感じですかね、
うんうんうん、
自分の言いたいことも今言い切っちゃってるから、
はいはいはい、
それに対してじゃあ次は自分を今度変えていくためには今度は自分じゃないものを言ったら誰かの応援歌であったりとか、
うんうんうん、
そういうことをなんかこう作っていけたらいいのかなと思って、ラップって結構自分のこと言うのはすごい簡単なんですよ、
はい、
俺は何なんだってこうバーってこう感情をあらわにする曲なんで、うん、ジャンルなんで、
うん、
ってなるとやっぱり幅が狭まっちゃうっていうか、ならもっともっと広いとこ目指そうと思ったらちょっと変わっていかないといけないなっていう今段階に来てます。
なるほど、はい、またさらにあのいろんなアイテムを手に入れようとしてる感じです
ね。そうですね、本当にそうじゃないともう先がないんですね、やっぱり難しいです、はい、
常に常に進化
したいです、はい、
だって常に歩くって言ってましたもんね、止まらないって、
まあ、座ってますけどねまあ転がってます、常にタイヤが転がってます。
そうかそうか、はい、いやチラチラっと多分あの出てるので皆さんお気づきかなって、まあ、ラジティさんファンがいらっしゃるので分かってるかと思うんですけど、もともとラップをされてた、
はい、
で、まあ、ちょっと事故であの車椅子生活にはなられてるけど、あのそれがなんていうかな、さらにパワーアップした感じですよね。
そうですね、だから僕ファーストとセカンドはよく聞き比べるんですけど、うん、あの健常者の頃より、うん、あの障害者になって作ったファーストあのセカンドの方が、うん、僕の方がいいと思ってます。やっぱりそんだけあのちゃんとやっぱりその健常者の頃より僕すごい声は出にくくはなってるんですよ、
うんうんうん、
やっぱり座りっぱなしで声を出すんで、うん、でやっぱ頸髄損傷なんでこう歌い手さんとしては必要な腹式呼吸ってもできないんで、
うん、
その中でどうやって自分の声をちゃんと出すかっていう練習は常にしてきたん で、
うん、
でそれをなんかこういい感じで自分でこうカバーしながらこのセカンドに関しては作ったん で、あんま無理もしてない、でも無理はしてないけどちゃんといい形にこう作品としてなってるなっていうのを感じますね、うん、はい、
要は、年とともにいろんな人生経験を踏んで、
はい、
あのラジティの幅がさらにさらに深まっていって、まあこの曲がセカンドができてきてるようなイメージかな。
そうですね、もう今はもうサードにかかってます。
サードにね、
はい、
で今度さらに今までの自分の思いを伝えるだけじゃない部分の伝え方も今度サードの方ではしていこうと。
そうですね、前回NHK の方にちょっとなんていうんですかね、こう車椅子のラッパーとしてこう、
はい、
企画で、
はい、
特集組んでいただきまして、その時も僕も言ったんですけど、パラリンピック、オリンピック、うん、2020年が、ね、東京にあるんですけど、
うん、
そこに対して僕もこういう形で、まあ、一応パラリンピックで的は絞ってるつもりないんですけど、やっぱり僕も車椅子でこうラップしてる以上はなんかそっちの大きな舞台で立ってマイク握りたいなっていう漠然の夢のもと、
うん、
まあ、あと2年なんで、
うん、
そこにこうなんかこう滑り込めないかなっていう思いで今一生懸命動いてますね、はい、
はい、舞台は別にそこだけじゃないんですよね、
はい、
うん、そこも目指すしそこも目指すし、フジロックも目指します。
フジロックもね、はい、フジロックもねこの前もね言うてありましたもんね、
はい、
そうですね、ロック好きですもんね。
そうですね、はい、できればそちらも出て
ロックが好きと聞いてますんで、はい、
出てもらえたらなと思ってますけど、
やっぱこう呼ばれるアーティストにならないかなと思うんで頑張ります、
は
い、
ねえ、
はい、
まあまあたまたまね車椅子のラッパーみたいな紹介とかはされてますけど、はい、普通に皆さん多分この曲聴いたときになんかノリのいい、あれえ何やった今の曲って多分耳には ね、
そうですね、
選ばないと音楽って自分の好みの曲ばっかりになるけど、流れてるとね聴、
うん、
いてしまって今何やったってなりやすいのも音楽ではあるじゃないですか、うん、だからまあこのラジオがきっかけにまた違う層の方とかもね聴いてもらえたらいいなと思うんですけど、
はい、
上田さんはどうですか、普段はどんな曲の方が好きなんですか。
え、そこ来た、
はい、
普段ですか、
はい、普段通り
普段はもう年代的にだいぶ古いんでね。
あ、なるほど、
はい、
昭和な感じ。
昭和な感じです
僕も昭和大好きです。僕玉置浩二大好きですから、ね、
あら
大好きですから。
聞いてます、
はい、演歌も聞きます。演歌も歌います。
いい感じで、
はい、
ね、え、どうですか、今回こうつないでいただいたじゃないですかラジティさんを。やけどどういう場所でどういうふうに活躍していってもらいたいなとかっていう思いってありますか。
うーん、僕の中ではね、
うん、
僕好きな人間のタイプっていうのがあって、
うん、
悪い言い方かもしれないけど、
うん、
一度地獄を見て這い上がってきた人間大好きなんですよ、
はい、
だからもう場所を問わずもうどんどん前に出て活躍してほしい。
ありがとうございます。
いろんなとこですよね、場所を問わずですよね、
はい、場所は僕も問わないです。僕はもちろん、ね、車椅子で言うてますけども、僕クラブでももちろんライブしますし、ライブハウスでもライブしてるし、うん、でそれとこうなった以上そういうところでもライブしないといかんということで、こう福祉のイベントとか、
うん、
公共のイベントももちろん出てますが、いろんな幅でやるからこそなんかこうみんなと対等でやってれるみたいな、
うんうんうん、
結局僕がその福祉のイベントに固まってしまえば、
はい、
そういうラッパーだって見られちゃう。
そうですよね、
違うちゃんとクラブでもやってるし、うん、で言えるためにクラブでもちゃんとやります、
はい、
どんなハードな箱でもバリアアリーでも行きます、
はい、
もう仲間の力借りて
バリアアリーでもね、はい、この今日のこの 7S スタジオもバリアアリーでしたもんね、
はい、
階段を越えて来ていただきました。
結構僕バリアアリー推奨してるタイプだから助けてほしい時に助けてって言えるっていうのもすごい大事なんで、
うんうんう
ん
う
ん、それでこう触れ合うことでこう分かってもらえる、分かり合えるみたいな、
うんうん、
その壁を取っ払うみたいな、
うん、
心のバリアフリーっていうのが大事なんですけど、
うん、
本当にハード面でのバリアアリーって僕は逆にありかなと思ったりするんで、
うんうんうん、
うん、何でもかんでもこうバリアフリーにすることでもう一人で行けるからもう誰の手も借りないよじゃなくて、うん、しんどい時はしんどいってはっきり言えるっていうその人間の関係性みたいなのを作っていくのもすごい大事だと思ってるので、うんうん、それは僕もそういう思いで動いてますね。どんな状態でもあじゃあここをサポートしていただけますかって言ってあ行けますよって言ったら行けるし無理ですって、うん、じゃあごめんなさい今回ご遠慮させていただきますみたいな感じで仕事を受けてますからね、うんはい、
だってあの普通に喋ってたら全然忘れちゃうもん。
はい
そうです、ね、であそうやった開けた開けたよかったねみたいなさっきペットボトルのねあのキャップもねあのキュッて歯で開けてはったんですよ、はい、でそれを見てああそうあそうかそうか器用やないじゃなくて開けた開けたらよかったなって後で思うぐらい全くそういうのを感じさせないので、
はい、もうさらけ出してますね。
ねえ、
はい、
だからなんか逆に言うと喋りやすいし付き合いやすい。
そうですもうそうしたいんです、うん、僕もだからその、うん、本当にその本当に壁を取っ払いたいんで、うん、だから僕はもう表に出てくる。だからそれがきっと上田さんにも響いたと思うんで、
うん、
あこんなやつおるんやって、うん、
そこやね、
うん、こいつプッシュしたろみたいな熱い風になってくれたと思うんで、まあ、こんな熱い男がいるんだぞっていうのも僕もどんどん出てくることで、うん、あの広がっていったらいいかなと思いますね、はい、
あの本当に多分上田さんから聞いたときにあの車椅子のラッパーで僕車椅子やけど頑張ってんねんっていうその車椅子だけの世界で多分やってはる人やったらあの私聞かなかったと思います、
うん、俺も言ってない
、はい、
それ今急に言い出したでしょでも初めなんかのすごいな頑張ってはるこんな人がいててな、うん、みたいな感じだったら、まあ、とにかく会ってみるわってね。
せやな
ありがとうございます
。せやなで片付けましたね今なんか簡単にラジオ、
はい、
うん、でもなんかやっぱりね別に車椅子であれあの車椅子でなくてもあの目に見える傷じゃなくても心の傷持ってる人って山ほどいてるじゃないですか。います
本当にそうです、うん、やっぱりこの目に見えて分かる障害者と、ね、あの見ても分からない障害者逆にそっちの方が辛かったりするんで、
うん、
僕はそういう人たちにもどんどんどんどんこうあの語り合っていきたいし、うん、どんどんどんどんこうあの来てほしいし、うん、っていう感覚はすごいあります、ね、だからもう本当にラージ T ってやつ 見かけた瞬間にいろんなことをこう投げ込んでくれたら、うん、僕も僕でなんかいろんな発見もできるし、うん、今後にもつながるかなと思うんでぜひぜひラージ T っていう車椅子のおっさんを見かけたら鬼絡みしていただければ、
は
い、全力であの返そうと思ってますんで、はい、
ねえだってレスポンスもものすごい早いし、はいはいはい、ねえもういいのかなみたいなあこんな急ですいませんみたいな感じだったけどね今回も
即興で対応します
早いしもうとにかくポジティブ、
はい、
あのこんだけラジオ出演嫌がってた上田さんをあのいや初めての経験いいじゃないですかみたいななんかそのまま引っ張ってこれるというね
出てもた
出てまいりましたもうこれが全てです、はい、これがリアルです
ありがとうございます、
はい
ね、終わったらいい経験になったってなるのかな、
ね、あとでもね笑いながらお酒飲んでいただければね出てもたわ言ってもたらいいんですでも僕はあの上田さんと出れたっていうもうこれがもうリアルなの
ね、私はあの本当にこういうつながりで紹介してもらえたっていうのはありがたいなっていうのは毎回思ってます。でも今回もありがたかったです。です、
はい、
あのやっぱり知らない世界を、ね、知れるっていうのはすごいあのどんな方にとってもあのいいことなのかなってやっぱりラジティさんの中で私は一番心に残った言葉は常に歩き続ける、
はい、
人と出ていく止まってたら何もないけど歩き続けてたら世界は変わるん違うかなって、はい、
何かにぶつかります何かにつまずきます、ね、それがもう人生なんで。はい、
今日はなんか素敵なゲストを来ていただきました。
ラディティさん
ありがとうございました。
はい、
この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお送りいたしました。最後はこの曲で締めさせていただきたいと思います。カラーズ、
はい、ではあのラージティの曲、聴いてください。カラーズ。
生きる術をなくしのた内回り当たり散らし狭くなる視界ただ暗いトンネルまだ闇が潜んでるここまでかここからか決断はいつも自分次第 Yeah 神が唯一残したこの声が 心に染み渡れば yeah, 新たな世界が広がるから彩るこれが俺だけのカラー